発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。はい、
はい、この間
はは、
まあ、先々週かな、
うん、
にお知らせをさせていただいたんですけれども、
はい、
差別解消法どうして改正されたの、義務化された合理的配慮って何っていうセミナーに、
はい、
行ってまいりました。
ほう、
はい。
どこだったんですか？
はい、思いやりやなって思いました。なんやそれって話ですね。
違う、どこであったの、どこで。
ですね、
はい、
12月8日日曜日、
はいはい、
午後2時から4時まで、
はい、
会場市民活動センターの3階の大会議室で開催されたもので、
はい、大会議室やんかな、
はい、
結構あのキャパでかいじゃないですか。
定員が100名でいらっしゃいました
。はいはいはいはい、うん、で、あのどれぐらい、
50ぐらい、50いてはったかな、40、数えてないから分かれへんけど、
はいはい
はい、まあまあざっくりとして100はいらっしゃらなかった、
うん、なるほどなるほど、
けれどもね、
まあ、12月1日の広報でねお知らせされたやつだからね。
そうですね。でプラス、はいはい、スルールっていうね、
あ、せやせやせや言うてまいりましたな。
そう、子供を、うん、を三木市内にお持ちのお父さん、うん、お母さんたち保護者の方たちに、
はい、
市からの連絡と、
はい、
子どもの学校からの連絡が入ってくる連絡ツールがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それにも11月28日に配信がなされてて、
うんうんうん、
私それを見ておおこんなんあるんやって思ってルールしながら行ったんですけどね。
なるほど。
まあ、実際にですねお話をしてくださるのが、
うん、はい、
全国手をつなぐ育成会連合会の常務理事、
はい、
また事務局長でいらっしゃる方、
はい、
又村葵先生、
はい、
で、あのこの方ね、
はい、
厚生労働省の障害児通所支援のあり方に関する検討委員会委員とかね、
はいはいは
い、いろいろなさってる方で、
はい、
まあ本当に詳しい方でいらっしゃって、
うんうんうんうん、
だからこそ面白いいろんなお話も交えながら、
うん、
1時間半くらいかな、
はい、
お話をくださって、
はい、
で後半の15分間ほどの間は、
はい、
あの質疑応答という時間にしていただいて、
うん、
という2時間枠
これ合理的配慮の話がされるとかっていうので、それでルンルンしてたんやったっけ。
あ、そうそうそう、どんな話があるんかな、
はい、はいはいはい、はい、
例えば障害児のことでね、
うん、
私の周りで言うと、ここの子供さんは、
うん、
学習障害で、
うん、
読んだりするのが大変、書いたりするのが大変、
うん、
じゃあそれに対してどんな回答方法を彼としたらいいのかとか、
うんうんうん、
例えば書くのがどうしても大変とか、
はい、
あと板書をするのが大変とか、
うん、
板書は黒板に書いてあるものをね、
はい、
自分のノートに書き写すのが大変だとか、
うん、
いろんなハードルがあるんですね、
うん、
でその板書が例えば大変だっていう子に対しては、
うん、
前見て、
うん、
自分のノート見て、
はい、
どこか分かれへんなって、
はい、
で前見たらまたどの辺書いとったかが分かれへんなってとか、
はいはいはいはい、
視線があちこち行くごとにものすごく苦労をされるとか、
はい、
いうことがあったりするので、
はい、
その場合はもう板書ではなくて、
はい、
まずスマートフォンとかタブレットとかいろんなものがあるので、
うん、
それで写真を黒板撮って、
うん、
でそれを後で写すとか、
うーん、
取ることによってノートを取った代わりにすることはできないことが、そのあたりのねお話をしたりすることがあるんです、
うん、
なので、
うん、
まず問題点があって、
うん、
その問題に対してどうやったら、
うん、
彼らが みんなと一緒に過ごしたりだとか、
はい、
やりやすいように勉強ができるかとか、
はい、
目的が例えば勉強するだったらそれに対してのいろんな方法を模索していくことができるのが合理的配慮なんですね。だからどういうふうな話がそこでなされるのか、なんかその解消法をどうして改正されて、で義務化された合理的配慮はどんなものが世の中全体的にあるのかとか、そのあたりの話もできるんかなと思って聞きにルンルンしながら行ってきたんです、
はい、
で実際、
どうでしたか？
実際ね、
はい、
今合理的配慮って私も学校のこととか、
はい、
あと例えば市役所に行ってとか、
うん、
どっかの公民館に行ってとか、
うん、
そのあたりで障害を持ってる方とかが、
うん、
皆さんと同じようにサービスを受けたりするためにはどうしたらいいのか、
うんうんうんうん、
それをこう提供してもらえるのが合理的配慮っていうぐらいの認識やったんですけど、
うん、
今ね、
うん、
スーパーとか、
うん、
でも全ての施設に対して合理的配慮っていうものをしていきましょうねっていうふうに言われてるんですね、
うん、
だからそういうところがね、あ、なんかめっちゃ広がってたって思いました。もともとそれの広がりはあったんでしょうけど、うん、私がそう認識できてなかったっていうだけのものだと思うんですけどね、
うんうんうん、
実は法改正があって、
うん、
令和6年4月の1日に、
うん、
もう事業者による合理的配慮の提供は義務化ですよっていう風に変わってるんです、
うんはいはい、
今までは努力義務、
うん、
頑張ってね、
うんうん、
やったのがもうこれからは義務として、
うん、
もう しなければならないもの、
はいはい、
という形に変わってたんですね。で、障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成するとか、
はい、
その育成を人材を確保するっていう責任もちゃんとしてくださいねっていうふうに言われてたりとかね、
はいはいはいはい、
なんかそういういろいろなことが書かれてました。やっぱ文章にすると硬いですね。
まあ硬いですね
、
はい、
今のお話いただいたものを、はい、改めて資料をこう今読んでたんですけど、
はいはい、
なんか読んでて自分でうん硬って思いました。
まあでも実際それ実行されたらね、
うん、
だいぶ進むんやろうなっていう気はしますけどね。
そうなんですね。
今まで知らへんかった人が知るようになるっていう入り口ですやんな、
うん、そうなんですよ、
うん、
で法律のね、まあ、対象がね、うん、もう個人単位とかではなくて、
うん、
もう役所も民間企業も、うん、スーパーも、うん、鉄道バス会社なども、
うん、
組織単位団体単位になっていくので、
うんうんうん、
もう本当世の中、
うん、
一歩出たら、
うん、
あらゆるところで合理的配慮っていうものが、
うん
なされていく世の中になっていくんやっていうところがね、なんかはあなるほどって思って、ちょっと世の中優しい世の中、
うん、
っていうイメージがありました。
そうですね、
なんですって、
うんうんうん、
で実際にじゃあどういうふうにしてその合理的配慮っていうものを作っていくのか、
うん、
になってくるんですけど、
はい、
まあ、まず困りごとが出てくる、
うん
じゃないですか、
はい、
でその困りごとに対して、
はい、
その困りごとをまず見つけることが第一になってくるんですね、
はいはい、
なので障害を持ってる人とか、
はい、
何か困ってる方からこれこうしてもらえるとありがたいねんけどなとか、
はあ、
例えば段差があってこの段差一段上がるのが大変やからもうほんま毎日通う例えば病院のね、
はい、
入り口がね、
はい、
階段だけやったら、
はい
いやこれスロープつけてくれたらなって思うじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをこれしてもらえたらなっていう風に見つけるところがまず最初、
うん、
でこの配慮の申し出があった場合に対処していく形になるんですね、
うんうんうんうん、
でただ施設的なものとか、
はい、
例えばエレベーターつけてくれとか、
はい、
もうその階段がスロープにとか、
うん、
そのあたりのことは、
うん、
ちょっとね事業的なもので言うと大きくなるじゃないですか、
うん、
予算もあってとか、
うん、
なのでそれは今すぐこうできるものっていうものではないんですけど、
うん、
まあ、それもいわゆる検討の一つとして上げていきますという形になるんでしょうね。
なるほど。
この時にね教えてもらったのが、
はい、
合理的配慮って、
うん、
その大きな施設がどうこうっていうものではなくて、
うん、
その時にできるもの、
うんうん、
すぐにできるもので 対応するのがまず第一なんですって、
はいはい、
だから例えばその階段の話でいくと、
うん、
階段毎日これなって言ったらちょっと困るねんけどって言った時に、そこでじゃあ手助けをするっていうことも合理的配慮、
うん、あ、なるほどなるほど、うんうん、
で、あの、そういった方が例えば2人3人4人といらっしゃるんだったら、じゃあそこに1人人つけて、うん、あの、手伝ってくれる人そこにもう常駐しといてもらおうかとか、
うんうんう
ん、そんな形にするのも合理的配慮、
うんうんうん、
になっていくと。
なるほどな。
ただそれもね、やっぱり相手との話し合いをして、うん、相手の希望に応じて対応可能な納得の得られる配慮を行うこと、
うん、
でこれ例えばですけど、めっちゃむちゃくちゃなこと言われたとして、
はい、
いやもうこれ今すぐここに電動の車椅子とかこうウィーンって動かす電動のやつつけてくれへんかったら困るわっていう風になったとしたら、
はい、
それはちょっと今すぐどうにかできる話し合いでどうにかできるものではないってなってくるじゃないですか、はいはいはいはい、なので対応可能な、
うん、
お互いに納得が得られる配慮を行うっていうのが合理的配慮ですよっておっしゃってました。
まあ、さっきの階段の例で言うたら、階段をスロープに変えてほしいっていうことがまず一点やけど、
うん、
いきなりこのスロープに変えるっていうことにしても建設費がかかるし、
そう、
急にはできませんよと、
うん、
でその急にはできひんということやから、じゃあ人つけましょうかやけど、常時その人をそこに追ってもらうっていうのではコスパが合わんから、そやから例えば何押しボタン式とか、
ふんふんふんふん、
そういうのをじゃあ設置しましょうかいうっていうのがこう折衷案とかいうっていうことになってくるってことだよね。
そう、そうやってどうする、うん、ああするっていうふうに建設的に話し合いができるっていうのがいいですよっていう、
うん、
素晴らしい、サルトルさん、
いやいやいや、
ワンダフォーです
、いやいやいやいやいや、そういうのかなと思って、
ボーションまさにそんな感じで、うんうん、そういうお話をされてました、
はい、
でも実際ねこれってね、
うん、
ようよう考えてみたら、
うん、
善意のある方って、
うん、
普通にしてることちゃうって思いながらちょっと聞いてたりとかしたこともあってですね、
うんうんうん、
まあ、もちろんね、そのこうやってほしいねんっていう風な要望に 100% 応えれたらね、
うん、
いやもちろんそれはいいんでしょうけど、
はい、
なかなかそうもいかへん。でも最終的にその場でできる配慮っていう風になっていくと、
はいはい
はいはい、やっぱり人の力が必要じゃないですか、
はい、
それこそ段差よっこいしょってあげるのに、
はい、
片輪こうウィーリー状態にしてよっこいしょってあげて差し上げるとか、
はいはいはいはい、
そのあたりのことも配慮になってくるんだけれども、
はい、
それも言うたら思いやりでできることじゃないですか、
うん、確かにね、そうですよね。
だから思いやり義務か、
うん、
ってちょっとふと思った、っていうセミナーでした、っていうセミナーって言ってね、まあ、でも実際に全体的にこういう風にしていきますよっていうお話があって、
うん、
で例えばですけど、そのスーパーであったりだとか、はい、タクシー会社であったりだとかっていうのもこうなっていっていう話とかね、いろいろ話聞いていって、
はいはい、
最終的にね、
はい、
ちょっと将来の話になるんですけど、
はい、
2065年を見通してみたら、
こっち先やな、
ちょっと先の話ね、
はい、
だいぶ先の話になるけど、
はいはい、
4人に1人は75歳以上の高齢者になっていくよとかね、そんな話をなさってて、いや配慮なかったらみんな生きていかれへんやんっていうのをちょっと思いました。
あ、そうですよね、
うん、そうなのでね、これから先はやっぱりその世の中全体で、
うん、はい、
この合理的配慮っていう言葉をもう合言葉とできるようなぐらいに、
うん、
なんか浸透していくようになったらいいんじゃなかろうかなっていうのをふいと思ったりとかね、うん、したセミナーでした、
うん、もうちょっとこうとっつきやすい言葉がいいかもしれない、合理的配慮ってなんかちょっと硬いな、
うん、思いやり、
うん、思いやりやな、
うん、なんか思いやりについてって言われてもね、なんじゃそのセミナーってなっていても、
まあまあ、そら
するかもしれへんけどね、
はいはいはい、
うん、まあ、今回ねその障害福祉課さんがこうやってされてるセミナーに私行かせていただいたんですけれども、うんうん、また定期的に勉強会的なものを なさる予定ともおっしゃってたので、
はい、
また行ってみようとも思いました、
はい、
またお知らせしますね。
ひょっとしたら次はね、企業さんとかも出てくるかもしれんな、
うん、ね、いろんな事例聞いてみると面白いでしょう ね、
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。